中国地方です。お好み焼き。広島流お好み焼きの作り方は、クレープのように薄く伸ばした小麦粉の生地に、これでもかというくらいどっさりとキャベツを乗っけ、次は天かす、次はもやし、次はネギ、次は豚バラという具合に重ね焼きにしていきます。全国的には広島焼きとも言われます。具を混ぜ込んで焼き上げる大阪のお好み焼きと大きく異なるのはこの点ですが、どちらも明治時代に屋台や駄菓子屋の店先で売られていた一銭洋食、洋食焼きが文化したもの。ボリュームたっぷりの広島のお好み焼きは、もともと戦後の物資が乏しかった時代、小麦粉をみんなで分け合って焼け跡に残った鉄板で焼いて食べるとき、少しでも腹の足しになるようにと畑のキャベツを乗っけて食べたのが始まりとする説があります。今では先に揚げた材料のほかに定番のそば、うどんをはじめ、エビ、イカ、餅、チーズ、広島ならではの牡蠣などなど、具のバラエティも豊かになり、ヘルシーで栄養価も高い食品になりました。広島市内のお好み焼き屋さんは、有名なお好み村をはじめ1000軒とも2000軒とも言われています。ちょっぴり甘めのお好みソースをたっぷり塗りつけたら、テコを上手に使っていただきましょう。対面。対面は丸ごと一匹姿煮にした大きな鯛を、波に見立てたそうめんの上にどんと乗っけた豪快な大皿料理です。広島や岡山、愛媛などの瀬戸内地方では、披露宴などの宴席で見かけることのあるおめでたい郷土料理で、鯛そうめんとも呼ばれます。鯛がおめでたいのはご存知の通り、そうめんは細長いので、おめでたいことが細く長くいつまでも続くようにという縁起担ぎになっています。また、鯛麺を対面にかけて、特に結婚式で人気が高いといいます。通常の姿煮では味が染み込みやすいよう、鯛に切れ込みを入れておきますが、縁起を担いで切れ込みを入れないこともあります。見た目は豪快ではありますが、鯛は皮が傷ついたり、煮崩れしやすいので、丁寧に煮なくてはいけません。あとはみんなで小皿に取り分けて、鯛の煮汁をかけながらいただきます。なお、鯛麺は瀬戸内だけでなく、兵庫や京都などの近畿地方、大分、長崎などの九州地方にも広く伝えられています。それぞれの地方や家庭で流儀はいろいろ。鯛は煮るのではなく、蒸したり焼いたり、また薬味も木の芽や柚子、錦糸卵、ネギ、生姜など様々です。愛媛県松山市では名物の五色そうめんを、大分ではそうめんではなく、うどんを使用することが多いようです。もみじまんじゅう。日本三景の一つ、広島県は宮島の名家といえば、もみじまんじゅう。広島県の県花、宮島町の木にも指定されているもみじは、時として赤ちゃんの可愛い手に例えられることもありますが、一説によると、明治時代に宮島を訪れた伊藤博文公が、茶屋の娘の手を見て、なんと可愛いもみじのような手だろう、とか、お菓子にして食べてみたいと言ったのに着想を得て誕生したということです。小麦粉に砂糖、卵、蜂蜜を混ぜたカステラ風の生地をもみじ型に焼き上げ、中には小豆のこしあんなどが入ります。1980年頃、漫才ブームが起きた時、B&B の島田洋七さんが発したもみじまんじゅうというギャグが火付け役になり、一気に有名に。その後は粒あん、チョコレート、クリームチーズ、抹茶、栗、芋、フルーツなど、様々な味のもみじまんじゅうが登場しました。現在、宮島にはおよそ20軒のもみじまんじゅう製造業者があり、その味を競い合っています。宮島を訪れたら、店先で焼きたてを賞味するのがおすすめですよ。尾道ラーメン。大林信彦監督の映画「尾道三部作」、転校生、時をかける少女、寂しん坊ですが、 その舞台として、また志賀直哉が暗夜行路を執筆したり、林芙美子が女学生時代を送ったりと、文学の街としても有名な尾道。最近は尾道ラーメンも名物として知られるようになりました。さして広くもない街には20数軒のラーメン屋さんが立ち並び、人気店には行列が絶えません。鶏ガラをベースにした醤油味のスープにストレートな平打ち麺、具はチャーシュー、メンマ、青ネギというとなんとなく普通に思われますが、小魚の出汁を加えるお店が多いのが瀬戸内らしいところ。それともう一つ、豚の背脂、それも関東では流行の背脂系とは違い、ミンチ状の大きな脂がポロポロと浮かんでいるのが尾道ラーメンの大きな特徴です。この背脂があっさりめのスープにコクと甘みを与えてくれます。雑誌などで紹介されている有名店でも400円台が中心という庶民的な価格も嬉しいばかりです。中国地方はここまでです。